夜が明けかけた頃、パウロは一同に食事をするように勧めた。こう言ってパウロは一同の前でパンを取って、神に感謝の祈りを捧げてから、それを裂いて食べ始めた。ちょうど1年ほど前ですね、夏休みをいただいたときに、函館に出かけてきたんですね。8月の終わりの第4の日曜日を挟んでだったと思います。別に特別な計画はなかった。函館に、どうしても函館に行く用事があったわけではないんだけれども、ただ若い頃に何度か訪ねていたので、函館の街をもう一回歩いてみたいなと。それから、尊敬する先輩の牧師が函館の教会にいるので、日曜日はその教会の礼拝を訪ねてみようと。そう思ったという。それくらいの動機で函館に出かけたんですね。だから何も計画もないまま、気ままに街中をぶらぶら歩いていたんですけども、ちょうど、ホテルが函館の駅と函館山の間ぐらいのところにあって、なんかこう、行き来する、駅からホテルに行き来するときに、ちょうどこう、港って言いますかね、埠頭が見えるんですね。そのところをこう通るんですが、その埠頭に、青函連絡船が行きと係留してあるんですよ。で、それが、今中が記念館、青函連絡船記念館として、その船を使っているというふうになってたんですね。で、懐かしいので、まあ、もう本当に僕は、その若い頃、青函連絡船に何度も乗ってお世話になっているので、とっても懐かしいなと思って、その記念館である船、マシューマルでしたけども、それに乗ったんですね。そしたら、グリーン船室という、僕が若い頃にはとても近寄れなかった部屋ですけど、そのグリーン船室で、DVD が流れてたんですよ。で、その DVD は、昭和29年、1954年ですが、台風15号で、青函連絡船が遭難するという海難事故が起きたことを伝えるニュース映像を編集したものだったんですね。で、その映像を見て、その見た瞬間といいますかね、ああ、私って農村伝道師学校の卒業生だったねっていうことを思い起こしたんですね。というのも、その進学校の初代校長は、アルフレッド・ラッセル・ストーンという宣教師で、カナダ、メソディスト教会の宣教師ですが、彼は、この台風15号で、富山湾に乗り合わせていて、遭難死をした人だったんですね。で、その亡くなった時の保証金を、ご遺族の方は日本に、宣教のためにと捧げてくださって、それを基金として、中央農村教科研究所というのが、教団の中に組織されて、その研究所として農村伝道神学校ができたのですよね。町田に移転してできるっていうことになったんです。それまで彼は校長として勤めていたんですが、それは日野にある時の神学校だったので、その保証金を献金していただいたことで、町田にもっと広い土地を、一山買ってそっちに移っていったっていう、そういうことですよね。そこの卒業生じゃないか私はということに気がついてですね、そこで何にも予定のなかった旅行ですが、急遽予定を作って電車を乗り継いで、洞爺丸が遭難をした現場であるところの七重浜という、その場所まで出かけて行って、そして駅からとぼとぼ結構長い道を歩いてですね、 その七重浜に殉難碑がこう建てられているんですが、その殉難碑を訪ねようと言ってきたんですね。まあ北海道には珍しい猛暑の日で、よう炎天下あんなに歩いたなっていうくらい歩いて行ってきたんですね。で、まあストーンさんと東山丸というのはこうね、話にも聞いていたし、よくそういう書き物を読んだりもしていたんだけど、現場を訪ねると随分こう自分がイメージしてたのと違うなということに気がついたんです。一番衝撃的だったのは、その東山丸が沈没した場所っていうのは浜から600メートル沖合だったんですね。だからもう見えるところですよ、ね、そこで完全に転覆してしまうっていう、そういう事故を起こしたっていうね、衝撃的でしたね。で、激しい風が続いている中、当時のことですからね、情報もかなり混乱していて、救助活動もとっても遅れたと、難航したと言われていて、七重浜にたくさんの人が打ち上げられてきたんですけれども、その時点では生存していたものもたくさんいたらしいんですけども、その救助活動が遅れたために浜で力尽きて亡くなった人が相当数いたと、そういうふうにも伝えられていますね。当時函館港内には全部で8隻の船舶がいたんですけども、港内にいた8隻は、まあ、無事沈没することは免れたんです。でも港の外に台風を避けて漂泊して、ね、こう怒りを下ろして止まっていた船が、まあ、沈没した。それは9隻あったんですけども、そのうちの2隻が座礁して5隻が沈没する。その沈没した5隻は全て青函連絡船だったんですね。で、全ての犠牲者が最終的には1430人というね、当時では有名なタイタニック号沈没事件、1912年に起きますが、それからさらにちょっと50年近く前にですかね、サルタナ号火災というやっぱ海難事故が1865年にあったそうですけども、この1位タイタニック号、第2位がサルタナ号で、第3位がこの東山丸をはじめとする台風15号の被害だったという、世界第3の海難事故だった、それくらいの大きな悲しい出来事だったんですね。で、今日のパウロのことを書いているね、使徒言行録を読んだら、まあそのパウロも海難事故に今直面しているわけで、思い出すんですね、その東山丸台風の出来事をね。で、ああちょうど去年だったなと思いながらこの説教の準備をしてたんですけども、パウロは訴えられて捕らえられて、でエルサレムに連れて行かれるところだったわけですね。エルサレムで裁判しようというのが、まあ、いわゆるユダヤ教徒たちの目論見だったんです。でも、まあ、ユダヤに連れて行かれる、エルサレムに連れて行かれると、その途中の身の安全が保証できないということを、まあ、ローマの兵隊がこう気にかけて、なんとかそのエルサレムではなく、そこで裁判をこう集結しようと図ってくれたようなんですね。ところが、まあ、パウロ自身は、いや、それならちゃんとした手続きを踏んで、ローマで裁判してほしいということを申し出て、つまり皇帝に上訴するっていうことを行ったんですね。当時はその新任の総督フェストウスという人がいましたので、彼に上訴を願い出たっていう。先週説教の中でパウロは自分に不利になるのをあえて承知の上で、しかし正当な手続きによって裁かれることを望んだんだっていう話しましたが、それはこういうことだったわけです。エルサレムに連れて行かれちゃって、うやむやのうちに抹殺されるとかね、暗殺されるとかっていうのではなく、しかもその場所で、 聖徳によって裁かれるのでもなく、正当にローマ市民としての権利を行使して、ローマで皇帝の裁判を受けたいと望み出る。しかし、フェストウスはパウロにそんな死刑に当たるような罪はないということが明らかだったわけで、困っちゃってたわけですね。でも、まあ、ユダヤ人の犯行を買うと自分の総督としての身分が危うくなるので、ユダヤ人もなだめなきゃいけないから、とりあえずパウロはずっとつないでおいた、獄中に捕らえておいたわけですね。で、たまたまユダヤの領主であるアグリッパ王がフェストウスの就任のお祝いにやってきたので、そのアグリッパ王と一緒にぜひパウロに会ってくれとお願いするわけです。つまりアグリッパに委ねたいとフェストウスは考えたんですね。ところがアグリッパもパウロといろいろ話をしてね、お前はこの短時間に私をキリスト教徒に改心させるつもりかみたいに怒っちゃうんですけども、でもやはりフェストウスと同様にこの男は別に死罪には当たらないと思ったんですね。しかし皇帝に上訴してしまったので、しょうがない、この男はとにかくローマに連れて行かなきゃならないという、そういうことになった。で、フェストウスに対してね、アグリッパは、あの男は皇帝に上訴さえしていなければ釈放してもらえただろうにって話すようだった。そのような状態だったっていうことが、使徒言行録に書かれてますよ。しかし、皇帝に上訴したという事実は生きているので、ついにパウロはローマに護送されることになる。で、陸路を通って港まで行って、港から今度船を見つけて、ある島まで行って、そこから今度もう一つの船に乗り継いでローマを目指していた。その時に、途中エウラキロンと呼ばれる激しい暴風に見舞われた。地域特製の暴風だったみたいですね。時々エウラキロンと言われるようなとんでもないこう風が吹き荒れるっていうことがあったようなんです。その詳しい様子が使徒言行録の27章13節から先ずっとそれが書かれているわけです。で、その、まあ、船が難儀する中でね、書かれていることから見ると、まあ、まるで遠山の台風のようだなと思われる。で、暴風に見舞われる最中にパウロはその船に乗っていたのが全部で276人だったけれども、その人たちを前に何度もね、彼らを励まし慰めて、いろいろ声をかけていた、話をしていたという様子がその使徒言行録に書かれていてわかるんですね。で、まあ、なんとか乗組員はじめね、人々276人もいるっていう、この人たちを励ましながら、なんとか命を守ろうとしているわけです。で、まあ、その姿は、自分の救命胴衣を日本の若者に手渡したと伝えられている、そのストーン宣教師とか、あるいはディン・リーパー宣教師ね、もう一人いらっしゃいます。この方はアメリカの宣教師で、日本の学生 YMCA の発展に貢献したまだ若い、宣教師でしたよね。何十年か前、息子さんが来られましたよね。リーパーさんの息子さん。それから奥さんでしたっけかね。息子さん、その人が広島の平和研究所の所長か理事長かなんかになられてね、だから日本にずっとゆかりのある働きをリーパーさんの意思を継いでなさっているっていうのがニュースになったりしましたですよね。このリーパーさんにはこう、ね、まあ面白いと言ったらあれですけども、逸話が残っていて、その船の中で怯える子どもたちに手品やって見せたりしてね、励ましていたっていうようなことをが伝えられていますし、まあ、多分ね、パウロがやったことはこのリーパーさんみたいに何かしてあげることで 276人がこう、ね、心配で震えている中でその人たちを励まそうというそういうことだったんだろうと思いますよ。でもなかなか極限状態では言葉でね励まされてもなかなかそれは伝わりにくいですよね。多分なかなか届かなかった、あの恐れおののいている人々の心にはね。でパウロはこういうことを始めたわけですね。今日で14日もの間、皆さんは不安のうちに全く何も食べずに過ごしてきました。だからどうぞ何か食べてください。生き延びるために必要だからです。あなた方の頭から髪の毛一本もなくなることはありません。こう言うで、言うだけじゃなくて、こう言ってパウロは一同の前でパンを取って神に感謝の祈りを捧げてから、それを裂いて食べ始めた。やってみせた。まあ、リーパーさんで言うと手品してあげたりするのと同じでしょうかね。何かこう行為を行うことによって、行動を示すことによって、その言葉にさらに真実味をこう重ねていくって言いますかね。自分からやってみせることによって、こうみんなにその気にさせるっていう、そういうことをきっとパウロは行ったんだろうと思うんです。そこで一同も元気づいて食事したって書いてあるんですね。面白いですよね。食事して元気がついたんじゃないんですよ。元気づいて食事ができるようになったっていう。だから何にもできなかったんです。恐怖にこう囚われていて。何もできなかった人にパウロがパン自分で裂いて食べ始めるのを見て、俺も食うっていう気持ちを起こさせたっていうことでしょうね。そこで食べたっていうことがものすごく大きなことになっていったわけです。ただ語るだけでなく、怯える人々の目の前でパンを取って神に感謝し、感謝できるような状況じゃないのに神に祈る、感謝してそれを裂いて、そして食べる。その行為によってそれを見ていた人々は、ようやく少し落ち着いて、同じように食べ物を口にすることができた。そしてそこからは、自分の命をつなぎ止めるために絶対に必要だと思われていた一つ一つの事柄を切り捨てていく、ほどいていく作業に向かうわけです。まず保管してある食料をすべて捨てる。十分に食べてから穀物を海に投げ捨てて船を軽くしたって書いている。ね、あのようやく食べれるようになった人たちが、まあ、食べたところで、OK、じゃあもう食料捨てちゃうっていう。それ結構勇気のある行動だと思いますよね。でもそれを捨てる。そして今度船を係留している怒りを切り離して海に投げ捨てた。これ捨てちゃって切り捨てちゃったら船はもう波に任せるしかないっていう。どうコントロールつかないんですよね。同時に火事の綱を解いた。だから、まあ、多分こういうやつですよね。あれを綱を解いちゃってるから火事も捨てちゃったっていうことでしょ。全く船の行く先に対して人間が作為できる道具は全て失ってしまうっていうことですよ。で波に漂うに任せてしまう。これもかなり勇気のある行為ではないか。そしてついにはその船さえも見限って、泳ぎある者がまず飛び込んで陸に上がり、残りの者は板切れや船の乗組員に捕まって泳いで、で、ようやく全員が無事に上陸したって書いてある。そういうことだったんですね。それはまるで自分の体にこう絡みつく常識みたいな。実はこれなくしたらもう僕は生きていけないと思っているような、それを解いて捨て去って、で体一つだけでもう神様の導きに全部委ねるしかない。そうなった時に救われた。 すべてがこうほどかれていったときに、人々は島に流れ着いて上陸することができた。捨て去ることによって、あるいはほどかれることによって、私もまた本当の自由を手にすることができるのかもしれない。神様にこの身を委ねるっていうことを、まあ、この極限状態でね、彼らはしたくてしたのではないかもしれないけれども、でもそうした時に初めて本当に救われたっていう、そういう出来事を体験した彼らは、そこにやっぱり真実を見出したんでしょうよね。だからこの物語は語り継がれているのではないかと思うのです。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛し導いてくださる神様、私たちの体に救う自爆の縄目を神様の力によって解き放ってください。この身一つであなたの前に立つとき、それが自由をもたらすものだと信じることができますように。復活の主イエスキリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。